おはようございます。ただいまより2023年12月17日アドベント第三主日洗礼礼拝第一礼拝を始めます。共に救い主の降誕を待ち望みつつ、イエス・キリストを送ってくださった神様に心から礼拝を捧げていきましょう。前奏のうちに神様の前に静まって心を整えましょう。それでは賛美歌98番をもって神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 それでは司会者がお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたのその尊いお名前を心から賛美いたします。今日はイエス様のご降誕を待ち望むアドベントの第3週でもあり、また大きな喜びの洗礼礼拝です。すべての人を照らす誠の光としてこの世に来てくださり、神様の言葉として下ってきてくださったイエス・キリストのゆえに、あなたのお名前を褒めたたえます。今日は洗礼礼拝でもあります。失われた者が救われるとき、天には大きな喜びがあります。その大きな喜びに共に預かることができる幸いを心から感謝いたします。今日執り行われる洗礼式の上に、受洗されるお一人お一人の上に、今日から始まる新しい歩みの上に、豊かな祝福がありますようどうぞお導きください。また神様、アドベントの最中ではありますが、今この時も心に重荷を負って苦しんでおられる方、悲しみの中にある方、また試練の中にある兄弟姉妹もおられます。インマヌエルでおられる神様が共にいてくださいますから、どうぞ礼拝によって安息を得、また今日語られる御言葉によって癒しと励ましをいただくことができますようお導きください。この礼拝を始めから終わりまであなた様が導いてください。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは主イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを共に心を合わせて祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さんおはようございます。いよいよ今日でアドベント第3週日を私たちは迎えました。来週はいよいよクリスマス、イエス・キリストが私たちの世界に、私たちのところに来てくださったことを覚えてお祝いする日が来ようとしています。祝う準備はできているでしょうか。先週も第3礼拝で転入式があり、5名の方が神の家族に加えられました。また 先週の朝の水曜礼拝でも1名の方が神の家族に加えられました。そして今日も第2礼拝そして第3礼拝でも洗礼式が行われ、6名の方が神の家族に加えられようとしています。今日も皆さんとこの神の家族が加えられた喜びを味わいつつ、クリスマスの喜びを共に受け取っていきたいなと願います。今日はヨハネの語るクリスマスを通して、今日もご自分から私たちに近づいてきてくださるイエス様を、またそこにあふれる父なる神様の大きな愛を共に発見していきたいなと思うのです。では一緒に本日の聖書箇所を読みましょう。新約聖書ヨハネの福音書1章の1節から14節の御言葉です。ヨハネの福音書1章1節から14節。聖書をお持ちでない方はスクリーンにも出ますので、どうぞそちらをご覧ください。では読ませていただきます。ヨハネの福音書1章1節から14節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証しするためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。すべての人が照らす、すべての人を照らす、その誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。皆さんは自分という人、また自分のアイデンティティをどのように見つけられたでしょうか。私はクリスチャンホームで育ちましたが、イエス様を自分の救い主として受け入れる14歳までは、自分のアイデンティティというものを国が出す国籍という紙切れに、また親の顔色や言動に、また友達の評価の中に見つけようとしていました。なのでどれも定まってはなく、時々によってコロコロ変わってしまいます。人は自分のアイデンティティを見出すのに互いに傷つけ合ってしまいます。あの人よりは自分の方が上だろう、あの人よりは自分はマシな人生を生きている、あの人よりはマシな進路や職場がある、あの人よりはできている、あの人よりは信仰があるなど、クリスチャンも例外ではないと思うのです。私たちは私たち人が作り上げた基準によって互いを評価し、そしてそこにアイデンティティ、自分を見つけようとするのです。でも聖書はそんな世とは違うことを語ります。イエス・キリストが私たちのためにしてくださったことを語ります。栄光、力、 神としての在り方を捨てて人となられたイエス・キリスト、私たちの身代わりに十字架にかかってくださったという驚くべき恵みを語るのです。これは私たちの理解をはるかに超えた恵みの出来事を聖書は語るのです。つまり私たちの代わりに罪の罰を受けるため、私のところに、私の横に来てくれたイエス様を語ってくださるんですね。韓国のある番組の中に、頑張っている青年たちを励まそうという企画でできた番組があります。その番組では、こう頑張って仕事をしている青年たちのところにですね、その青年の好きな芸能人や有名人たちが訪れ、サプライズで訪れ、驚かせてですね、一緒にご飯を食べながら会話をし、その頑張っている青年をいたわり、喜ばせ、励ますという番組がありました。でもここに出てくる青年の条件は、頑張っている、そういう条件によってこう選ばれる青年たちに、その彼らの好きな芸能人や有名人が訪れていくわけですね。でもイエス様が来てくださったのは、聖書は私たちがよくやっているからでもなく、たくさん努力したからでもなく、ヨハネ3章16節にはこのような理由だと書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ただ父なる神様とイエス様が私たちを愛しているがゆえに来てくださった、そして神様はイエス様を送ってくださったと聖書は私たちに語るのです。そしてその代価としてイエス様が私たちに願われることがある。それは父なる神様が私たちをとっても愛しておられるということを信じ、その愛を受け取ることだというのです。人たちは、イエス様に出会う前の私たちはこう言います。そしてこう思います。あなたがどうするかを見て、あなたを愛するかどうかを決める。あなたが頑張った分だけ人に認められる。だから努力しなさい。あなたの実力が能力であり、あなた自身なんだと。でも聖書は別のことを言うのです。世が私たちのことを、私たちの言動によって評価し、私という人間の価値を決めるとき、でも唯一イエス様だけは私たちの存在そのものを愛されると、そのために人として来られ、その生涯をもって、ご自分の命をもってそれを証明されたのだと。そしてこれは約2000年前、地球の反対側のイスラエルという地でのみ起こった出来事ではなく、今この時も、今この瞬間も私たちの人生に起こっている事実なんだと語ります。そしてまた来ようと準備し、時が満ちるのを待っておられるイエス様がおられることを私たちに伝えてくれるのです。これがイエス様が来られた日、クリスマスを望むアドベントの意味です。そしてこのクリスマスの出来事、クリスマスの主人公であるイエス・キリストをヨハネらしく紹介し、イエス様は完全な神様である、また完全な人として来られた、私たちの救い主として来られたんだということを証ししているのが、先ほど皆さんと共に読みましたヨハネの福音書1章からの御言葉です。ヨハネは初めのうちはイエス・キリストという言葉を使わずにイエス様を紹介します。今日の1章の1節2節では、言葉がイエス・キリストだと紹介し、言葉という単語を用いてイエス・キリストのことを私たちに伝えてくるのです。その言葉であったイエス様は、初めから天地創造される前からおられた方なんだと、 そして神様と共にあった、神と共におられた方なんだと私たちに紹介してくれています。父なる神様と一緒だった、それだけではなく言葉は神であったと続くのです。イエス様も神様だったと私たちに伝え、そのイエス様が父なる神様と一緒にこの天地創造をされた、天地万物を作られたと3節で語り、読み手である私たちに創世記を思い出させながら、神様がイエス様と共にこの全世界を作られている様子を思い浮かべさせながら、イエス様がどのような方かを私たちに伝えてくれています。神様はこの世界を作られるとき、まず光あれと言葉を用いられました。その言葉がイエス・キリストだというのです。このことはコロサイの1章の15節から17節でもパウロも同じように証ししています。そしてヨハネは続けてイエス様のことを私たちに紹介していくんですね。4節以降の言葉です。ヨハネはイエス様には命があったと私たちに紹介します。4節、この方には命があった、この命は人の光であった。イエス様は命そのものであり、その命が現れたと私たちに言ってくれているんです。そしてその命とは、私たちが考える死んだら終わりの命ではなく、死んでも生きる永遠の命だと紹介します。ヨハネはこの箇所以外でも、第一ヨハネのヨハネの手紙第一の1章2節でもイエス様のことをこのように証しし、また紹介してくれているんですね。この命が現れました、御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。命であるイエス様が現れたと、私たちに現れたこの命は永遠の命なんだと私たちにイエス様のことを紹介するのです。このイエス・キリストという命が私たち人の光でもあると紹介しています。闇の中に輝き、闇が打ち勝つことのできない光だと。イエス様のことを言葉だけではなく、命や光という言葉を用いて紹介しているんですね。イエス様もご自分のことやご自分の使命について、自分自身で命また光を使って弟子たちにご自分を紹介している内容が出てきます。それも十字架にご自分がかかられることを伝えた後にそのことを紹介するんですね。ヨハネの福音書13章の46節、私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。そして言うんですね、ヨハネの福音書14章6節、失礼しました、ヨハネの福音書12章46節ですね。そして14章の6節、イエスは彼らに言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。このようにご自分のことを命、また光を用いて弟子たちに紹介されます。そして本物の命であり、光であるイエス様が私たちにその光を信じて受け取りなさいと招かれるのです。ヨハネの福音書12章36節、自分に光があるうちに 光の子供となれるように光を信じなさい。今日の箇所に戻りまして、9節ではすべての人を照らす誠の光とヨハネはイエス様のことを言っています。イエス様のことが光は光ですが、ただの光ではなく、すべての照らすその誠の光が来ようとしていたと私たちにさらに伝えるのです。このようにイエス様のこととクリスマスの出来事を私たちに伝えてくれています。誠の光、その前の8節を見るとバプテスマのヨハネが紹介されている内容が出てきますが、彼は光ではなかったと書かれています。この世には誠の光とそうでない光がある。そして光をイエス様を証しする者がいる。それがバプテスマのヨハネだ。しかし人たちは彼のことも光だと間違えてしまう。でも彼は光じゃなく、光を証しするものとして使わされた。光である方はイエス様のみということを私たちに伝えてくれているのです。そして現に誠の光であるイエス様はずっと天地創造の前からおられたけど、人たちはイエス様という光を知らず、また気づけず、また受け入れなかったということが10節11節に書かれ、世の民たちの、また私たちの状態を語ります。でもその中にこの光を、イエス様を受け入れた人たちがいるともヨハネは言っています。ヨハネの福音書1章12節です。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。今日も第二礼拝、第三礼拝で洗礼を受けられる方々がいます。イエス様を、イエスキリストを私の主と信じた人たち、また私たちもこの十二節のこの方を受け入れた人々に含まれているのです。そして私たちも神の子供となる特権が与えられているとヨハネを通して言われているのです。ではすべての人を照らす誠の光とはどのような光でしょうか。皆さんはどのような光を想像されるでしょうか。アドベントということもあり、また光と考えて、私の頭に浮かんできたのはルカの福音書2章8節以降に出てくる羊飼いたちが御使いたちによき知らせを聞くシーンでした。ルカの福音書2章の8節9節です。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。真夜中に羊の予番をしていた羊飼いたちがいたところを照らした主の栄光のことが書かれています。この羊飼いたちとその周りを照らした主の栄光は、私はほんの一部だったと思うのです。いや、もしここで主の栄光が10割 100% 出ていたら、すべての人を照らす光ですから、羊飼いたちだけではなく、すべての人が、全人類が気づくレベルだったと思うんですね。でもそれは羊飼いたちが気づく、そのような光だったんですね。でもその主の光を見た羊飼いたちの反応はどうだったでしょうか。9節の終わりに、彼らは非常に恐れたとあります。住民登録にすら数えられず漏れてしまった、通知が、住民登録しに来てくださいという通知すら来なかった、そのような羊飼いたちでしたが、彼らにも神を見た者は死ぬという意識があったからなのではないのかなと思うんですね。旧約聖書の出エジプト記33章20節にはこのように神様が言われた言葉が書かれています。 あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きることはできないからである、と神様が言われたことが書かれているんですね。そして出エジプト記の34章29節から30節を見ると、そこでは神様と話したモーセの顔が眩しく光っていて、そのモーセの顔がその光ってるその光ですら恐ろしく感じ、モーセに近づくのを人たちが恐れたということが出てきます。これが主の栄光、一部分の主の栄光だとしても、その主の栄光を見た本来の人たちのリアクションだというのです。そして羊飼いたちもこの夜そうだったわけです。それは私たちが罪人だからです。神様の清さに耐えられないものだからです。この光の前では隠せるものなど何もなく、さらけ出されちゃうからではないでしょうか。まさにいきなりスポットライトを当たりたくないのに、スポットライトが当てられてしまった時のような驚きと戸惑いと、また恐れだったのではないかと想像します。そんな恐れていた、非常に恐れた羊飼いたちに、御使いたちはこう言うんですね。恐れることはありませんと。そしてこの言葉から、羊飼いたちの恐れでいっぱいだった心に変化が少しずつ出てきます。そして続いて語られた大きな喜び、2章11節の、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですという知らせによって、羊飼いたちはそれまで私を裁く、私を滅ぼすはずの光というものから来る恐れを、私を救う、温かく包む愛の光から来る喜びに変えられていったわけで、この大きな変化を彼らはここで経験していくのですね。そして主の栄光を見て、最初とっても恐れていたはずの羊飼いたちは、なんと急いでマリアとヨセフ、そして御使いたちが言った通りに、飼い場桶に寝ているイエス様に会いに行くのです。では羊飼いたちがそこでイエス様に会いに行って見たものとは何でしょうか。先週のメッセージにもありましたが、飼い場桶に眠っておられるイエス・キリストです。最初に見た大きな光ではなく、小さな光でした。なんならイエス様は大人の姿で現れることができ、御使いたちの時以上にきらびやかな、誰でも一気に気づくことのできるような光として来ることもできたのに、でもイエス様は人間の中でも一番力のない弱い存在として、その生涯を、救いの愛の働きを始められていったのです。その姿を羊飼いたちはまず見たんですね。イエス様は小さな光となり、一人一人のところに訪れる。一気に人たちにご自分を示すんじゃなく、一人一人と出会い、一人一人と関係を築くことを通して、ご自分を表し、ご自分の光を伝えていく、その方法をとって私たちのところに来てくださった。それをまず見たのが羊飼いたちだったのですね。力、お金、地位、強さ、権力が支配していたローマ時代、そして世の中、今も変わらないですが、そんな世の中に、力じゃなく愛として、強さじゃなく弱さとして、圧迫や恐怖ではなく謙虚さとして、喜びとして、死、滅びではなく命を与えるものとして、闇をますます深めるのではなく闇を照らす光として、私たちを救い導き治めるために来てくださったのです。そのことがピリピ書2章にも書いてある通りですね。試みられ苦しむ私たちを助けるために、ご自分も自ら試みを受け苦しむ道を選ばれたイエス様、ヘブル書に書いてありますが、その道を選んで来てくださったイエス様、 日常生活で埋もれてしまうような小ささの光としてこの世に来られたイエス様、私たちが見過ごしやすい小さな光としてイエス様は来られました。それでいて見過ごしたことも私たちが気づかず、いや見過ごしていたことに気づいたとしても後悔しないほどのような小さな光けれども、その光はあったかく、見たもの、受け取ったものに大きな喜びを、愛を、そして希望を、そして救いと命を与える優しい光であることを、私たちはこの聖書に書かれるクリスマスの出来事、またその良き知らせを受け取った人たちを読みながら、私たちも共に受け取っていけるのではないでしょうか。まさにイメージで言うと、太陽のようなすごく熱く眩しい光が、そのような強烈な光のはずだったその光が、皆さんが見えるろうそくの炎のように一本のろうそくの小さな光となって来てくださった、このようなイメージです。そして小さくてもこの光には見出したものの人生を、自分の内側をガラッと変えられちゃうほどの力があったことを、羊飼いたちの出来事を通しても私たちは知ることができます。そしてこれまでの私たちの歩みを振り返っても、そのことに気づくことができるのではないでしょうか。状況に左右されず、誰も消すことのできない、消えることのない光、大きな恐れが恐れではなく大きな喜びに変えられる光、その光が私たちにも与えられているというんです。この小さな命と愛と希望と救いに満ちた誠の光をマリアが最初に受け取りました。全く理解できず、準備も全然できていなかったマリア。だけどただただ御使いを通して語られたこの良き知らせ、神の言葉を信じて彼女は受け取っていくのです。そして彼女は、どうぞあなたの言葉通り、この身になりますように、この身をもって主の恵みを体験できますように、頭では全くわからないけども、でもこの身をもって少しずつその主の恵みを体験させてくださいというふうに、神の御心に完全に従うというその信仰告白を通して、マリアはその光を受け取っていったんですね。そしてこのイエス様の小さな光が、この受け取ったマリアからヨセフに、そして二人から羊飼いたちに、そして東方博士たちにも伝わり、そこからイスラエルの民だけではなく、異邦人にも伝わっていき、人たちが頭だけではなく体を持ってその恵みを体験したことが、私たちの持っているこの新約聖書の至るところに書かれているのです。その光が今日私たちのところまで届けられ、受け取っているという事実を、ヨハネはなんとイエス様のことを紹介しながら私たちに気づかせてくれているんです。そしてヨハネは言います。ヨハネの福音書1章14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。このイエス様が人となり来てくださっただけではなく、私たちの間に、私たちのうちに住んでくださったと伝えてくれています。私たちがこの光を受け取るとき、それまで救い主のいなかった地、救い主のいなかった心、救い主のいなかった歩み、さまよっていた歩みが、職場が、学校が、家庭が、救い主のおられる地、そのように変えられていったわけです。イエス・キリストという命、愛にあふれる光が、私たちの闇を、私たちの罪でいっぱいな闇を、そして恐れを喜びに、絶望を希望に、死、滅びを永遠の命に、神の御怒りを受ける子らだったのを、神の子らへと変えてくださったのです。その光であるイエス様の私たちへの言葉を、最後に共に確認し、このメッセージを終わろうと思います。マタイの福音書5章の14節から16節の御言葉です。新約聖書、 マタイの福音書5章14節から16節。お読みします。あなた方は世の光です。闇の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなたの良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。神様は私たちにイエス様という光を与えてくださいました。このイエス様という光を通して自分自身が何者であるかを見させてくれ、そしてこんな高価で尊いとは言えない私たち、その私たちにイエス・キリストを与えることを通してあなた方は高価で尊いんだと、その愛を示してくださる神様を私たちは知ることが、見ることができます。イエス様は光でない私たちを、なんとご自分が私たちのうちで光り輝くということを通して世の光として来てくださいました。そして人々がこの光を見て天におられるあなた方の父を、神様を崇めるようにという使命を、私たちを通してイエス・キリストを人たちが見ることができるようにという使命を与えてくださったと言っています。一人を私たちのために送ってくださった父なる神様と、私たちのためにすべてを捨ててきてくださったイエス様の変わらないこの大きな愛を、また光を受け取っていきたいなと思うのです。羊飼いが最初非常に恐れて、しかしその喜びの知らせによって大きな喜びへと変えられていったように、私たちは光に照らされた時、自分の真っ暗やその暗闇を見ずにはいられなくなりますが、でもその私の中にある真っ暗なその暗闇を見ることを通して、そこに注がれるイエス様の温かい光をさらに受け取ることができるのです。この地には、私たちの周りにはまだこの光が届いてないところ、光を私たちと同じように、またイエス・キリストを必要としている人たちが多くいます。光がないゆえに山の中を、闇の中をさまよい歩いている人たちが、また家族が、友人が多くいます。そんな闇の中にいる人たちに、私たちもマリア、ヨセフ、羊飼いたち、東方の博士たち、十二弟子、パウロ、聖書に出てくるたくさんの信仰者、そして恵み教会の信仰の先輩方に続いて、この消えることのない光、闇が打ち勝つことのない光を、私たちに与えられているこの光を届けに出ていきたいなと心から願うのです。では一言お祈りします。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。このアドベントの時、今日も御言葉を通して、父なる神様、あなたがイエス様を私たちのところに送ってくださった事実、神様の私たちへの大きな愛を知ることができ、心から感謝いたします。イエス様、永遠の命として、闇が打ち勝つことのできない光、愛と希望、救いという光として私たちのところに来てくださったこと、心からありがとうございます。マリアをはじめ 多くの信仰の先輩を通して私たちに与えられたこの光を、イエス・キリストを私たちがこれからもしっかり握りしめ、イエス様が私たちのうちで照らして示してくださるその道を、イエス様と共に一歩一歩しっかりと歩み続けることができるよう祝福してください。聖霊なる神様、この世界にはまだまだ暗い闇があります。イエス様の光が必要な国があり、場所があり、人たちがいます。そこに、家庭に、職場に、学校に、痛み、苦しみ、悲しみのあるところに、私たちがイエス様の光に包まれ、平安と喜びで満たされたように、私たちキリスト者がキリストの光で照らしていくことができますように、あなたが光として、救いとして望んでくださいますように。そして私たちキリストの光を届け、分けて広げていくことができるよう、私たちの背中をこれからも押し、守り導いてくださいますようにお願いします。神様、今日は特に第二第三礼拝では喜びの洗礼式を迎えることができます。心から感謝いたします。6名の神の家族が加えられるこの喜びをありがとうございます。イエス様の光を受け取り、これからイエス様と一緒に歩まれるこの6名の方々を、あなたがさらに祝福し、私たちとの交わりをあなたが祝福してくださり、その中心にいてくださり、またこれからのこの皆さんの歩みをあなたが力強く守り導いてください。豊かに用いてくださいますようにお願いします。光として来てくださった私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ではメッセージと神様の大きな愛に応答して、共に神様を褒めたたいていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。聖歌の392番です。
Thank you.
お座りください。紹介と報告をさせていただきます。週報をご覧ください。今日は第2礼拝第3礼拝にメッセージの前に1回ホールで洗礼式が6名の方の洗礼式が行われます。また今夜のオープン礼拝はクリスマスグルーヴとなり、プログラムが4時からまず1階ホールでクリスマスカフェが開かれ、そして6時からクリスマスグルーヴの礼拝が持たれます。どうぞご一緒に皆さん来てください。そして準備が守られるように、そしてみんなで来たみんなでイエス・キリストの降誕を喜ぶことができるようにお祈りいただけると感謝です。開けていただいて左側のページ、親子クラスや幼稚科などの今日の予定が以下のように記載されています。お昼は恵みうどんがあります。今日小学科はクリスマスの準備です。クリスマス会の準備の取り組みでジョイクラブはなしとなっています。そして委員会もですね、書かれた通りに行われる予定です。右側に行って今週の予定ですね。19日から23日、いつものように蒼天祈祷会が行われる予定です。また20日の水曜礼拝は石田先生がメッセージを語ってくださいます。また21日はプリマナのクリスマス会が、そして森の学園はこの日で終業日となり冬休みに入ります。で、22日、本当はこの間の土曜日が森の学園のクリスマス会の予定でしたが、インフルに感染して体調崩している子どもたちが多かったので22日に移動となり、森の学園クリスマスが午前中行われる予定となっています。この礼拝堂で行われます。またマナー IGN はこの日終業式です。で、土曜日は朝と夜青年の学び会が持たれようとしています。また来週24日ですね、朝はクリスマス礼拝、席上献金、クリスマス感謝献金がですね、ありますので、ぜひ祈り、覚えてご用意していただけると感謝です。また、聖歌隊の特別賛美が予定されています。そして、その夜はオープン礼拝ではなく、日曜日の夜ですが、5時、そして7時からキャンドルサービスがこの礼拝堂で行われる予定です。どうぞ知人、友人をお誘いくださって、そして来てくださると感謝です。下の案内と報告です。以下書かれている方々が今日、神の家族に加えられます。ぜひこれからの歩みを覚えて祈っていただけると感謝です。また、キラキラサービス引っ越し作業のご協力のお願いがあります。いよいよ12月20日にですね、工事が、福祉館の工事が終わる予定で、12月23日に荷物を仮設などから移す予定となっています。どうぞ、お時間の大丈夫な方、この時間協力していただけると感謝です。そして25日のクリスマスからまたキラキラサービスがですね、その営業を再開する予定となっています。その準備が守られるようお祈りよろしくお願いします。またキャンドルサービスでの奉仕の依頼です。駐車場案内奉仕者を募集しています。ぜひできますという方いましたら、私またはチョヨン先生まで、お申し出くださると感謝です。またこの日は奉仕者の夕食を提供する準備がされています。それも守られるように覚えてお祈りください。また以前先週配られたと思うのですが、聖歌隊からのお知らせで、竹先生がこれまで作られた曲を入れた CD のですね、販売のことと、またそのルールが書かれています。ぜひ購入したいという方はですね、その用紙に申し込んでくださって、本日までですので、第2第3礼拝後に1階ホールで受付をしていただけたらと思います。よろしくお願いします。詳細はチラシまたはスタッフに聞いてください。またファミリーバイブルクラスの案内ですが、来週は24日はマナの保護者クラスと合同で部屋がカナになりますので、どうぞそちらの方に集まってください。またクリスマスの席上感謝献金とは別に、今年の期末献金のお願いも出ています。主より与えられた多くの恵みを覚え、祈りの中に信仰の証としてお捧げくださいとあります。どうぞ祈りに覚えて捧げていただけると感謝です。また 愛と平和のチャリティーコンサートですね。ウクライナの歌姫の歌手のオクサーナ・ステパニュックさんが出られるそのコンサートですが、ここに森の学園の子どもたちも一緒に参加されます。ぜひこのコンサートに参加したいという方はですね、チケットが書店グレイスで販売しているので、ぜひそちらの方でご購入をお願いします。はい、ではもう残すところ最後となって、あとわずかとなってきました2023年のテーマソングを主に捧げていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
といたします。仰ぎ願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、クリスマスを待ち望む一人一人の上に限りなく豊かにあらんことを。アーメン。